それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日は旧約聖書イザヤ書52章1節から10節イザヤ書52章1節から10節をお読みいたします。新科訳2017でお読みいたします。目覚めよ、目覚めよ、力をまとえシオンよ。あなたの美しい衣をまとえ、聖なる都エルサレムよ。無活礼の汚れた者はもう二度とあなたの中に入っては来ない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけエルサレムよ。あなたの首から枷を振りほどけ、囚われの女、娘、シオンよ。まことに主はこう言われる。あなた方はただで売られた。だから金を払わずに買い戻されると。まことに神である主はこう言われる。私の民ははじめ、エジプトに下って行って、そこに帰流した。また、アッシリア人がゆえなく彼らを苦しめた。さあ、今、ここで私は何をしよう。主の言葉。私の民はただで奪い取られ、彼らの支配者たちは悲しみ嘆いている。主の言葉。また私の名は一日中絶えず侮られている。それゆえ私の民は私の名を知るようになる。それゆえその日彼らは私がここに私がいると告げるものであることを知るようになる。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足は、あなたの見張りの声がする。彼らは声を張り上げ、共に喜び歌っている。彼らは主がシオンに戻られるのを目の当たりにするからだ。エルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたからだ。主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表された。地の果てのすべての者が私たちの神の救いを見る。アーメン。アドベント第一聖日を迎えました。教会に美しく飾られたクリスマスの装飾に目を留めていますと、ああ今年もいよいよクリスマスが近づいたと、そのような思いになります。このアドベント、対抗節の期間、慌ただしいシーズンではありますが、だからこそ主の前に静まって御言葉に心を留めて、救い主イエス・キリストを心にお迎えしたいと思うのです。さて、今お読みしましたように、今日の聖書のテキストはイザヤ書52章です。その著者であるイザヤは、キリストの降誕の約700年前に活躍した預言者ですが、彼を通して語られた一つ一つの言葉は一体どのような意味を持ち、そして私たちとの間にどのような関係があるのでしょうか。そのことについてさらに詳しく 見ていきたいと思います。ではまず第一のポイントとして、イザヤが見ていたエルサレムがどのようなものであったかということについて考えていきたいと思います。一節の前半をお読みします。目覚めよ、目覚めよ、力をまとえシオンよ、あなたの美しい衣をまとえ聖なる都エルサレムよ。イザヤはそのようにシオンに、エルサレムに向かって呼びかけています。エルサレムは現在のイスラエルの国の首都ですが、イザヤの時代における南ユダ王国の首都であり、神殿があった町であり、シオンとはそのエルサレムの町の別の呼び名です。イザヤが呼びかけているそのシオン、エルサレムがいつの時代の何を指しているのか、そのことはこの後改めて見たいと思いますが、ここで明らかにイザヤはそのエルサレムが、シオンが傷つき弱り果てているのを見ていたのです。ちなみに目覚めよと訳されているヘブル語には奮い立てという意味もありますが、眠ってしまった気落ちしているエルサレムに対してイザヤは目覚めよ、奮い立てと呼びかけて励ましているのです。またイザヤは力をまとえ、美しい衣をまとえと命じていますが、エルサレムがまとうべきそれらのものは神から来るのです。そしてそれらをまとわせてくださるのも神ご自身なのです。なぜなら神にとってこのエルサレムは特別な存在であって、ご自身が所有される聖なる都であり、そのエルサレムはこの世界の終末において子羊の妻である花嫁とされるからです。シエスの弟子、使徒であったヨハネは御使いから見せられた幻についてこのように記しています。ヨハネの黙示録21章9節10節、彼は私に話してこう言った、ここに来なさい、私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。一節の後半にはこう書かれています。無割礼の汚れた者はもう二度とあなたの中に入っては来ない。無割礼の汚れた者とはユダヤ人ではない異邦人のことです。イザヤがそのように予言した後、紀元前586年にエルサレムは新バビロンによって攻め取られ陥落しました。またシエスの時代、ローマ帝国の支配下にあったユダヤ人たちはそこからの解放を目指して蜂起しましたが、その動きはローマ軍によって制圧され、紀元70年にエルサレムはまたもや陥落し、神殿は徹底的に破壊され、ユダヤ人たちは各地に離散していったのです。ではイザヤのその予言は結局実現しなかったのでしょうか。 神はご自身の大切な都エルサレムを見捨てられたのでしょうか。そうではありません。イザヤがこの時見ていたのは実際の町としてのエルサレムであると同時に救い主メシアが王としてすべ治める神の国の中心としてのエルサレム、さらには先ほど見た通りの週末における新しいエルサレムであったのです。したがってここでのシオン、エルサレムとはイザヤが実際のエルサレムの町のその向こうにその奥に見ていた主の臨在が表される場所、メシアが主権を持ってすべ治められる領域のことであり、彼はそのような時間と空間を超えて多重的に見通す霊の目を神様からいただいていたのです。そして終わりの日の新しいエルサレムにおける無活霊の汚れたものとはサタンのことです。キリストがサタンに完全に勝利するゆえに汚れた悪しき悪魔は二度と神の国に入ってくることはないのです。その時にイザヤのこの予言は最終的に成就するのです。二節に移ります。イザヤはさらにエルサレムに向かって呼びかけています。塵を払い落として立ち上がり元の座につけ、エルサレムよ、あなたの首から枷を振りほどけ、囚われの女娘シオンよ、首から枷を振りほどけとありますが、それは明らかに囚われからの解放を意味しています。シオンに住む娘よ、あなたはこれまで囚われの身であった。しかしあなたは神によってメシアによって解放され、救い出され、これからは自由の身となるのだ。あなたのうちから嘆き悲しみ苦しみは取り去られ、楽しみ喜び希望が満ち溢れるようになるのだ。イザヤはそのように言っているのです。そしてそれはバビロンの地からエルサレムに戻った者たちが、また離散した各地から今もイスラエルに帰還する者たちが、そしてキリストの贖いを信じる者たちが受け取った神による救いであり解放であり祝福なのです。そのようにイザヤの予言は多重的にその最終的な成就に向かって段階的に実現しているのです。では次に第二のポイントとして買い戻される神の民について見ていきたいと思います。3節から6節はイザヤを通して語られた主の言葉です。3節をお読みします。まことに主はこう言われる、あなた方はただで売られた、だから金を払わずに買い戻されると。ただで売られた、それは一方的に身売りされ奴隷や捕囚として虐げられたということを意味しています。それは直接的には4節にある通り、イスラエルの民がエジプトで奴隷となって重労働を課せられたこと、またアッシリアによって北イスラエル王国が滅ぼされ、多くの者たちが捕虜となって連れて行かれ、 そこで苦しめられたことを指しています。しかしそれは同時に、見てきたようにイザヤが見たエルサレム、メシアによってもたらされた神の国に招かれているもの、すなわち罪の奴隷とされて自由を奪われ苦しみもがいているすべての民をも意味しているのです。そして金を払わずに買い戻されるとは、私たちの側の人間の努力や事情的な何かによってではなく、神ご自身が奴隷である私たちの身の代金を支払って私たちを買い戻してくださる、私たちをあがなってくださるということなのです。五節にはこうあります。さあ今ここで私は何をしよう。主の言葉、私の民はただで奪い取られ、彼らの支配者たちは悲しみ嘆いている。主の言葉、また私の名は一日中絶えず侮られている。主はそのようにご自身が作られた愛する者たちが苦しみ虐げられている状況を知って、またその民の指導者王たちも民に対してもう何もしてやれない、自らの無力さを嘆き悲しむのを見て、エルサレムを買い戻すために、民を救い出すためにどのようにすべきかと神は思案されたのです。またその主はご自身の名が絶えず侮られている、つまり神の名を汚すようなことを人々が平気で口にし蔑んでいることに対して憤っておられたのです。そして六節、それゆえ私の民は私の名を知るようになる、それゆえその日彼らは私がここに私がいると告げるものであることを知るようになると言われたのです。主は主権を持って大いなる道からと意向をこの地に表し、ご自身の御名をすべての人々に知らしめることを決断されたのです。それはすべての者が膝をかがめてひれ伏して主は確かに生きておられると告白するようになるということです。それはすでに起こり始めています。しかしそれは最終的には終わりの日を待たなければなりません。なぜなら神に敵対する勢力サタンが人々の心を惑わし霊の目と耳を塞いでしまっているからです。そしてその人々に届いていくために、神はご自身の大切な御子を天からこの地に使わし、その御子は人として歩まれ人々の中に入っていって親しく交わって救いとまた癒しと解放の御業を表されたのです。またその主を信じ従う弟子たちを起こされ、彼らの目と耳を開かれたのです。彼らをメシアとして来られたその御子による救いを人々に述べ伝えるものとされたのです。第3のポイントに移ります。7節から10節は再びイザヤの言葉です。まず7節、 良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足は。原文ではなんと美しいことかという部分が文章の先頭に来ていて、そのことが強調されています。このイザヤの言葉は明らかに今見てきたその前に記されている主の言葉に対応しています。そしてその良い知らせとは、その後に書かれているように、まず第一に平和の回復の知らせであり、第二に神の贖いと救いの知らせであり、そして第三にあなたの神は王であられるという知らせなのです。そしてそれをシオンの住民となるべき者に向かって語り伝えるのです。すなわちイザヤが見ていたエルサレム、すでにメシアがもたらされた神の国に招かれているにもかかわらず、そのことに気づかないゆえに、まだシオンの中へと入っていない人々に対してその良い知らせを伝えるのです。ここであなたの神は王であられると訳されている部分は、新改訳2版3版ではあなたの神が王となるとこれから起こることとして書かれていますが、原文を見てみますと、そこに完了形の動詞が使われていることがわかります。ですからそのところはあなたの神は王となられた、そして今も王としてすべてをすべを治めておられると、すでに起こったことと、そしてそれが現在も継続していることとして私たちは理解することができるのです。続く8節、あなたの見張りの声がする、彼らは声を張り上げ共に喜び歌っている、彼らは主がシオンに戻られるのを目の当たりにするからだ。主がシオンに戻られるとありますが、なぜ民がシオンに戻るのではないのでしょうか。それは先ほどから見ているように主がシオンを新しくされるからです。子羊の妻である花嫁としての新しいエルサレム、聖なる都を立て上げ花婿なる子羊を迎えるからです。それは明らかに終末における出来事を示しています。しかしすでに教会がキリストの花嫁、新しいエルサレムの雛形として今この地上に置かれているのです。そしてキリストにあがなわれ、キリストの体、教会に加えられた生徒たちはその新しいエルサレムの実現を確信し、キリストの再臨を心待ちにし、まだ救われていないシオンにまだ入っていない残りの人々に向かって良い知らせを述べ伝えていくのです。十節にはこうあります。主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表された、地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見る。これはヨーロッパの人々が使っている世界地図です。私たち 日本人が使う世界地図は、まあ、ある意味当然ですが、日本が地図の真ん中に描かれています。それと同じようにヨーロッパに住む人たちは、ヨーロッパが中心に描かれた世界地図を使っているのです。しばしば日本は東の果ての国と言われますが、私はずっとその意味がよく分かりませんでした。しかしある時この地図を見た時に、ああなるほどとすぐに理解したのです。ヨーロッパの人々にとって日本は東の地の果てにある遠い遠い国なのです。前日ローマカトリックのフランシスコ教皇が来日しました。教皇はカトリックのイエズス会の神父として出身地のアルゼンチンで働いていた若い頃から、同じイエズス会のザビエルが布教した日本に憧れ、いつか日本での宣教に携わることを願っていたそうです。そのザビエルは初めはインドに派遣され、その後1549年に日本に渡来し、2年以上日本にとどまって人々の間に入って良い知らせを伝えたのです。イエス・キリストにある平和を知らせ、救いを告げ、あなたの神は王であると多くの日本の人々に語り伝えたのです。そしてその良き知らせ、御国の福音は、その後のキリスト教に対する激しい弾圧、信者たちへの凄まじい迫害にもかかわらず、生徒たちによって語り継がれ、やがてそれは私たちのもとに届いたのです。そのように信仰を貫き、この地上での命を惜しまず、主に捧げ、天の御国へと凱旋していった多くの生徒たちの、まさに命がけの宣教と祈りがあったからこそ、私たちもまた、主イエスを知り、イエスを信じ、救われ、その生徒として加えられたのです。そして何よりも、その彼らのために、私たちのために、いや、すべての人のために、罪のないキリストが、身代わりとなって十字架にかかり、その尊い命を捧げてくださったからこそ、その命が代価とされ、私たちは買い戻されたのです。あがなわれたのです。罪の奴隷の束縛から解放されたのです。その良い知らせを伝える働きは、今キリストによってあがなわれたここにいる私たち一人一人に託されています。地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見る。東の地の果ての国日本は、あの大戦によって廃墟とされましたが、そこから奇跡的な回復と発展を遂げて、経済大国ともてはやされる国にまでなりました。しかし今この国は急速に進む高齢化をはじめとして様々な問題、課題を抱えているのです。そしてそこに住む人々は希望を見出すことができずに苦しみもがいているのです。けれども神はもちろんこの日本を愛し、 そこに住む人々を一人一人を愛しておられます。そしてご自身の教会を用いて、私たち一人一人を用いて、その人々をも救ってくださるのです。来週はいよいよクリスマスコンサート礼拝です。多くの方々が来られるように、また主と出会うことができるように、救いに預かることができるように、今からでも私たちの友人、同僚、家族を誘うではありませんか。そして共に良い知らせを伝えるものとして主に用いられていきたいと心から願うのです。主が今日語ってくださったことをしばらく思い巡らし、黙想の時を持ちましょう。